こんにちは。経営なんでも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井宝部です。この番組では富山県よろず支援拠点のコーディネーターにお話を伺います。今回は産後パパ育休制度の3回目となります。お話は富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
産後パパ育休制度が設けられた背景や趣旨、そういった内容については、前回までお話しいただきました。今回はその男性の育児休業を事業者の皆様が進めていく上で注意すべき点というところを今日は伺っていきたいと思います。
はい、一番大きなポイントは育児休業を取得しやすい雇用環境を整備することが義務付けられるということです。
これ義務なんですね。
そう、義務なんですね。はい、まあ、環境整備というのは何をするのと言いますと、まず育児休業とか産後パパ育休に関する研修を実施しなさいということです。
はい、
この内容についてしっかり取りやすいように説明をしてあげてほしいというのが研修の実施ですね。
はい、
それから相談窓口の設置と、相談体制の整備をしなさい。本当は取りたいなと思っても誰に相談すればいいのかなというふうに思う方もいらっしゃるわけですので、
はい、
ぜひ会社の中に窓口を設置していただきたいという、これも義務になります。
はい、
あと制度とか方針の周知、それから個別の意向確認も義務化されるわけでございます。
はい、
でもう一つは育休取得事例、
はい、
どこかの会社ではこういうふうな取り方をしたら仕事にもあまり影響を及ばさずすごく育児に専念できるようになりますよという、事例を提供してあげてほしいというのが環境整備の中に入っております。
まあ、情報共有しておくと後々やりやすいですからね。
そうですね。
はい、さあそこでなんですけども、この産後パパ育休で防止したい内容といったところもあるかと思いますけども。
はいはい、そうですね、やはり仕事が忙しいのにそんなの休むのとか取りにくい言葉を発言してはいけないというのが NG になってきます。
はい、
まあ、政府の考えでは男性の取得率今 10% ですけれども、30% を目標にして推進していきたいという思いですので、
はい、
これからやはりあんまり NG を出さないように従業員の皆さんには気持ちよく育休を取っていただけるような推進体制を整備していただければ非常に円満にいくのではないかと思います。
はい、今育休を考えている男性の皆さん、気になることがありましたらよろず支援拠点の方にもどうぞご相談いただきたいと思います。3回にわたりまして産後パパ育休制度について富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんに伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
経営や事業についての相談サポートは富山県よろず支援拠点までどうぞ。詳しくは公式ホームページをご覧いただくか電話 076-444-5605 076-444-5605 番までお問い合わせください。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井宝部でした。